皆さんこんにちは。ベクサ講師の佐藤正彦です。今回は私の講座であるこの速習シートの使い方について説明していこうと思います。この速習シートは私が司法試験を受験している時に感じていた司法試験教材に対する問題意識から作られたものです。そのためこのシートの使い方を説明する前提として、まずは私がどのような点に問題意識を持っていたかについて説明してから、その後に皆様にどうやって速習シートを使ってほしいかを説明しようと思います。それではまず私が感じていた司法試験の教材に対する問題意識について説明します。その問題意識は主に3つあります。1つ目は答案構成の構造と教材の記述の構造が整合しないこと。2つ目は教材の記述の順序や内容がその論点における知識の構造や理解に必要な周辺領域について必ずしも意識されていなかったこと。3つ目は見づらいことです。もう一度説明します。1つ目は答案構成の構造と教材の記述の構造が整合しないこと。2つ目は教材の記述や内容がその論点における知識の構造や理解に必要な周辺領域について必ずしも意識されていなかったこと。3つ目は見づらいことです。それでは私の持っていたそれぞれの問題意識について説明していきます。まず1つ目の答案構成の構造と教材の記述の構造とが整合しないことについてです。例えばですが、刑法における共犯の論点について考えてみましょう。皆さんが共犯を勉強するとき、基本書とか多くの講義等ではおそらく第一に共犯の処罰根拠や共犯の本質、次に部分的犯罪共同説や行為共同説といった共犯の成立範囲、最後に共同正犯、共差犯、法助犯等の個々の要件や正当防衛や身分犯、共犯と錯誤といった具体的な論点要件を勉強したのだと思います。もちろんこの構造は共犯現象とは何かということを理解する上で重要なことは否めません。しかし現実に司法試験の答案を書くときには、おそらく最初に共同正犯の要件を書いて当てはめをし、次に共犯や錯誤といった個別の論点を共犯の処罰根拠といった理論的な側面を含めながら書き、最後に共犯の成立範囲をこれも共犯の処罰根拠と整合させながら、例えば部分的犯罪共同説なのか行為共同説なのかといった点から説明していくという順序を取ると思います。こうしてみると、少なくとも共犯に限って言えば、基本書等で最初に説明される共犯の処罰根拠は答案においては個々の論点の理由の説明において書くものですが、最後の方に説明される具体的な要件や論点については答案においては最初に書かなければならないものなのです。このような構造の不整合は、漫然と基本書を読み答案を書いていても明示的に説明することが少なく、このような点に悩んだまま司法試験に臨み残念な結果に終わっている受験生も少なくないのではないかと思われます。そのため、まずはこの不整合を解消できるような構成の教材を作ることを意識しました。このような不整合を解消した教材を準備しておくことで、試験当日迷わずに答案構成ができるからです。これが一つ目の問題意識である答案構成の構造と教材の記述の構造が整合しないことでした。次に二つ目の問題意識である教材の記述の内容や順序がその論点における知識の構造や理解に必要な周辺領域について必ずしも意識されていなかったことについて説明します。例えば二段の推定、これも理解に苦しんでいる人も多いのではないかと思います。この論点は民事訴訟法の知識だけを勉強していても生々しく理解できるものではなく、民法における意思表示の理論や署名代理方式による意思表示がされただろう書面が証拠として出された時の当事者の主張立証の方法や要件事実について丁寧に理解しておかないと ここの問題意識を正確に理解することは困難だと思われます。これは周辺領域について理解していないとわからない論点の一例だと思います。また令状捜索差し押さえは捜索のみに関わる部分、差し押さえのみに関わる部分、そしてその両方に関わる部分、この3点が一緒くたになって記述されていることも多いと感じていました。さらに条文だけ見てみても、憲法、刑事訴訟法の裁判所による令状捜索差し押さえの部分、刑事訴訟法の捜査機関による令状捜索差し押さえの部分、そして刑事訴訟規則、これらの条文の構造を整合的に理解しないと評価の高い答案を書くことは難しいと思います。他にも例えば留置権と転用物訴訟は一緒になって出てくることが多い論点だとは思いますが、どの債権について留置権が発生し、その債権の発生を前提にどの部分について703条の利得や損失と構成し、不当利得返還請求権の主張にするのか、民法の条文を手繰っていかなければなかなか分かりません。あるいは刑法における横領と背任は身分犯と共犯の論点と非常に関わりが深いにもかかわらず、これらの点はバラバラに記述されています。このような問題点は、ある論点とその論点に関わりの深い周辺分野という視点から教材が構成されてさえいれば起こらなかった問題なのではないでしょうか。現在の司法試験の教材は、おそらく法律は体系順で記述するというドグマがあることから、柔軟な構成の教材が作られてこなかったのではないかと思います。私の速習シートはこのような知識の構造や周辺領域への意識も含めた構成になっております。ここまでが2つ目の問題点である教材の記述の順序や内容が、その論点における知識の構造や理解に必要な周辺領域について必ずしも意識されていなかったこと。もう一度言います。教材の記述の順序や内容が、その論点における知識の構造や理解に必要な周辺領域について必ずしも意識されていなかったことについての説明でした。最後に3つ目の問題点である見づらいことについて説明します。学術書である基本書や予備校の書籍は情報の質や量を主眼に置いたものであるため、構成やレイアウト、あるいはページの数についてはそこまで意識されてこなかったのかもしれません。しかし視覚的に見づらい資料を司法試験の開始直前に読む余裕があるでしょうか。あるいは見づらい資料を読んでその論点の構造等をスムーズに理解できるでしょうか。きっとそのようなことはないはずです。また司法試験において正確に記憶して正確に再現しなければならない知識というのは限られています。それ以外の点についてはキーワードさえ拾えていたり、あるいは理解を示した記述の順序になっていたりすれば十分だと思います。そうだとすると、試験範囲について少なくとも一周勉強の終わった人たちについては、分厚い本をたくさん買うことよりも必要な知識に絞った資料を作成し、それを試験の直前に簡単に見直せる形でまとめておくこと、これが必要になってきます。この簡単に見直せるというのが非常に重要であり、試験直前の5分とか10分の間に一目で目渡せてページをめくらなくても簡単に頭に入ってくるもの、それを作っておくことで、例えば、あのページをめくっておけばこの論点が書けたのにという状況が発生する可能性を少しでも減らせると思います。私の速習シートは基本的に一つの論点や分野について数ページ、多くても4ページほどで見直せる形になっています。またフォントについてもメイリオという視認性の高いフォントを採用し、ポイント数が落ちて小さい文字になっても見やすくなっております。そしてそのような情報を凝縮したシートを作るため、行間は狭くスペースは小さくなっております。そのためこのシートにさらに多くの情報を書き込むという方法はやりやすいものではないかもしれません。その分このシートは論点の構造をできるだけ視覚的に把握できるように、あるいは構造的に把握できるように構成してあります。このことからこのシートは受験会場で直前に見直すのには非常に適していると思います。 もしそうでないという方がおられたとしても、このシートはその論点の構造や答案の書き方についての視覚的構造的な理解の一助になると思います。この視認性というのは私の速習シートの一番の売りだと思っています。以上が私の持っていた問題意識の3点目である見づらいことについての説明でした。ここまでが私の持っていた問題意識についての説明です。それではここからこのシートの使い方について説明します。先ほども少し述べましたが、このシートはある程度学習の進んでいる方がごちゃごちゃになった頭の中を整理したり、最低限必要な情報を抜き出したりするのに使ってほしいと思っています。各シート、個別のシートの解説も順次アップロードしていきますが、まずは、このシート全体を見渡して私が整理した分類の視点について見てもらえたらと思います。例えば会社法の組織再編の条文を整理したシート、これについては飛び飛びになりがちの条文を縦軸に条文の番号、横軸に条文の項の番号、1項2項3項とかですねの番号を置くことで、似たような構造のどこが同じでどこが違うのかが分かるようになっています。文言等が違うところにはアンダーラインを引き、これも視覚的に把握できるようになっています。また令状捜索差し押さえについては、まず判断権者が誰なのか、その要件の判断は一連の手続きのどの段階で問題になるのか、また捜索の場合と差し押さえの場合とで何が違うのか、これらの視点から分類してあります。またシート全体を通して関連する条文は必要なところだけをポイント、文字の大きさを落とした形で、小さくした形で引用してあり、論点と条文との対応関係が分かりやすいようにできています。そのためまずはこのシートを基本書や問題集の脇に置きつつ、自分の理解の曖昧な点を確認し、もやっとしたところが解消できないか検討してもらえたらと思います。そしてもしこのシートを気に入ってもらえたら、自分の論証集やメインで使っているテキストに挟み込む形で使用し、蛍光ペン等で線を引いたり、あとはスペースは狭いですが必要な情報を書き加えたりして、ゆくゆくは試験直前の見直しに使ってもらえたらと思います。最後にこのシートの欠点について一応説明しておきます。このシートは網羅性を意識したものではありません。なぜなら私は理解が困難な論点に絞って、難しい論点に絞ってこのシートを作ったからです。その他の論点が私簡単だということは私は言うつもりはありませんが、私は特に複雑な論点についてこのシートを作ったと考えています。そのためそのような網羅性はありませんが、このシートを使っていただくだけで難解な論点について他の受験生と差をつけられると思っています。もしご意見やご感想もいただければ幸いです。皆様のご検討をお祈りしております。